はい、今日の問題ですね。21回本試験の問題46。面接場面におけるコミュニケーション技術についてより適切なものはどれか3つ選べ。1番、もう少し詳しく話してくださいという質問はクローズドクエスチョンである。もう少し詳しく話してくださいという質問はクローズドクエスチョン、括弧閉じられた質問であるとありますが、これは適切ではないとなりますね。もう少し詳しく話してくださいという質問はですね、クローズドクエスチョンではなくてオープンクエスチョンになるわけですね。開かれた質問とも言うんですけれども、面接技術の一つでですね、質問というのがあるわけですよね。で、質問を行うというのはですね、例えばその相手に対して気づきが得られたりですね、であなたのことに興味があります、あなたを知りたいですというような意思表示もあって、とても重要な技術になるわけですが、相談面接の場面ではですね、質問というのは2つあるんですよ。で、1つはこの質問にあるようなクローズドクエスチョン、閉じられた質問。もう1つはオープンクエスチョン、開かれた質問というのがあるんですね。で、簡単なんですよ、これ。クローズドクエスチョンというのは、はいとかいいえで答えられるようなもの。例えば、昨日よく眠れましたかとか、なんかお腹痛くないですかとかですね、そんなのです。で、あとは、はい、いいえもそうですし、答えが決まっているようなものですね。今日は何曜日ですかとか、何月ですかとか、そういったものはですね、クローズドクエスチョンになるわけですけれども、オープンクエスチョンというのは、話し手が自由に答えられるようなものですね。どんなふうに感じてますとか、具体的にどうだったかちょっと言ってもらっていいですかとかですね。そういうふうに広い範囲ですね、本人が感じたこととか思うことっていうのを自由に喋ってもらう。こういったものをオープンクエスチョンと言います。これは何をどう使い分けるかっていうと、基本的にはこう誘導とかをする方法を取りたいならクローズドクエスチョンで、本人の意図とかですね、そういったものを掴みたいならばですね、オープンクエスチョンを使ったりするわけなんですが、このオープンクエスチョンっていうのはザクッとしてますよね。で、どう感じましたかとかって言われてもですね、なんかあなたは何か困ってることないですかっていうのと一緒で、ちょっとよくわかりませんなんてことがあるわけですよね。で、相談援助する上でですね、本人がなんかあまりにもザクッとしていると本人が答えられないということもあるので、そういう時にあえてクローズドクエスチョンっていうので狭い質問をしてですね、例えばちょっとパッと出てこないですけど、こう狭い質問で、はい、いいえから始めてですね、じゃあそれについてどういうふうに感じましたかとかっていうふうに、そこでちょっとオープンクエスチョン入れたりとか、いきなりこうで、じゃあ話してください自由にとか、そういうものでもないっていうのはですね、具体的な取り扱いとしてあるんですが、試験対策的に言うならですね、クローズドクエスチョン、オープンクエスチョンっていうのは、そういう違いっていうのをまず抑えるっていうことになりますね。その次2番、コミュニケーション手段としては言語的なもの、と非言語的なものがある。コミュニケーション手段としては言語的なものと非言語的なものがあるとありますが、これはその通り適切ですね。言語的コミュニケーションのことっていうのと、バーバルコミュニケーションですね。ノンバーバルとバーバルってあるんですけれども、非言語的な表現、そして言語的な表現っていうんですけれども、口に出すことです。言語的っていうのは、行きたくないですとか、腹が立ちましたとか、嫌ですとか、そういう言葉ですよね。その通りです。分かりました。そういったのをバーバル。で、非言語の部分というのは表情とか、あとは、そうですね、なんか態度とかですね、あとは言葉の強さとか、速さとか、呼吸とか、雰囲気とか、そういうものですね。これが非言語の部分。で、人と人が接するときにですね、どっちを重視します?人って。非言語なのか言語なのか。言語的なのか非言語的なのか。言語的は、怒ってますよというような、怒ってますという言葉ですよね。で、非言語の部分というのは、それが、怒ってないってもし言ったときで言うとですね、じゃあ怒ってるって聞いたら、いや、そんな怒ってないよって言ったら、言葉では怒ってないですよね。でも、 言い方は怒ってそうですよね。どっちを信じますか。これは、まあ、言い方っていうか言葉の強さですよね。で、おそらくそういうのを言ってる時っていうのは顔も怒ってるんですよ。こっちを人は信じるわけですよね。つまり非言語の部分っていうのがですね、本人の感情を表すのには、まあ、重要だというふうになっていますね。もちろん言葉も重要ですけれども、まあ、非言語の部分っていうのも非常に大事なポイントなんだっていうところが抑えられていればいいんじゃないかなと思いますね。そしてその次3番ですね。傾聴は聞いているということをクライアントに理解してもらうことを含む。傾聴は聞いているということをクライアントに理解してもらうことを含むとありますが、これも適切であると言えますね。傾聴っていうのはですね、まあ、あの言葉の通り耳を傾けて聞くわけですよ。あなたのことを知りたいです。教えてくださいという意味で聞くわけですね。もちろん言葉を聞いて、ふんふんふんっていうのも傾聴に含みます。つまり、聞くっていうのと字が違うわけですね。耳を傾けるとね。相手を理解しようとして聞くっていうのがですね、非常に重要なポイントになるよっていうのが傾聴の、醍醐味というとも言うべきポイントになるかなと思います。もちろん自分が醸し出す姿勢ですね。耳で聞いているのを自分の中で、いや聞いてましたよ、理解しようとしてますよ、いや分かりませんでしたか、私はそのつもりですよ、なんていうふうに言うんじゃなくて、自分自身が表現するものというのも相手を理解する傾聴の技法の一つになるわけなので大事ですよね。ちゃんと聞いてくれてるなっていうのが相手に伝わってなければ、それは傾聴ではないでということです。聞いてたつもりなんですけど分かりませんでしたか、伝わりませんでしたかというのでは足らないということですよね。で、本当細かい話なんですけど、介護支援専門医とか相談員とか対人援助をする人っていうのはですね、行動規範っていうのもあるわけですよね。で、これを相談面接の8原則なんて言ったりするんですが、まあ、こういったところも試験ではちょっとポイントにはなるので押さえておくといいんじゃないかなと思うんですが、バイスティックの7原則っていうのに専門的援助関係っていうのを足して、相談面接の8原則というふうに言います。で、一応リストを上げておくので、まあ、こういったところもですね、キーワードを押さえておいて、まあ試験でもちょこちょこ出てくるポイントになるのでね、見ておくといいと思います。文章的にはこのキーワードを押さえた上で文章を見ると何が適切かっていうのが分かりやすいなっていうのがあるので、まあ、今回の問題に直接ピッと当てはまるかどうかは別なんですが、ソーシャルワークときたときにはですね、こうやってキーワードを押さえて解くといいと思います。一応リストとして言っておきますね。相談面接の8原則。1つ目が個別化ですね。2つ目は意図的な感情表現の原則。で、3つ目は統制された情緒関与の原則。4つ目が受容の原則。5つ目は非審判的態度の原則。6つ目が自己決定の原則。7つ目が秘密保持の原則。8つ目が専門的援助関係の原則となっています。で、分かりにくいなというところは2番目の意図的な感情表現とか統制された情緒関与というところだと思いますが、これは相手にですね、あえて泣くとか笑うとか怒るとか悲しみというのをですね、出してもらうことで、まあ、自分のその、まあ、すっきりさせるじゃないですけれども、相手の感情は出してあげてね、出るような機会というのを与えてあげるということです。で、3つ目というのはこれリンクしてるんですけども、その出た感情に引っ張られないということですね。自分はもう自分できちっとコントロールできた状態で安定の感情に目を受け止めてですね、あとは相談のその結果というのを出すためにアプローチするというものですね。で、需要というのは相手のことを受け止めると、これは分かりますね。あとは専門的援助関係というものなんですけれども、これは要は地なんていうんですかね、地近所のおばちゃんじゃないということですね。ちゃんと関わるものとして、関わる立場というのは、自分は専門的な援助を行う人なんだということをですね、踏まえた上で対応しなさいというようなところになりますね。この辺のキーワードも合わせて押さえておくといいんではないかなと思います。その次4番ですね。励まし、明確化、要約は、クライアントとの関係を形成するための重要な技術である。励まし、明確化、要約はクライアントとの関係を形成するための重要な技術であるとありますが、これは適切ですね。 励まし、要は状況によってこういったものを使うという技術の一つであるというふうに見ていいよということです。別に人と人で喋ってたらこんなの技術じゃなくて人柄じゃないかとかそういう話じゃないです。相談面接においてはこうやって相手が言っていることに対してですね、あなたが言っているのはこういうことですよねというふうに要約してあげなきゃいけないですし、明確化っていうのもですね、ちゃんとはっきりとちゃんと分かるように言ってあげなきゃいけない。で、場合によっては励ましてあげなきゃいけないし、他にもですね、例えば観察をするのも技術ですし、相手のもともと持っている情報というのをしっかり押さえて相手の立場に立った見方というのをしてあげたりですね、さっき言ったような質問というのもそうですよね。で、面接の環境づくりというのも一つ必要な技術になるんです。そういった小さいことなんですけれども、全てが相談面接をする上では重要な技術であると言えますね。最後5番、話す時の表情、抑揚、速さは重要ではない。話す時の表情、抑揚、速さは重要ではないとありますが、これは適切ではないですね。大事です。重要です。話す時の表情とか抑揚、速さ、これは何かというとノンバーバルの部分ですよね。言葉には出せないその目に見える部分ですよね。なんか言ってることと反応が違うぞと、あるいはすごい抑揚が強くなったと、早くなった、あ、なんかこういう感情があるんじゃないかと、それを汲み取る時にはですね、非常に重要な材料になりますので、目を向けるべきポイントになるわけですね。ということでこの問題の正解ですが、2番、コミュニケーション手段としては言語的なものと非言語的なものがある。そして3番、傾聴は聞いているということをクライアントに理解してもらうことを含む。そして4番、励まし、明確化、要約はクライアントとの関係を形成するための重要な技術である。2と3と4が正解となります。では解説は以上です。